はい、ダービー終わりまして、まだ目黒記念走ってないですけど、目黒記念どうすかね。馬券買えないもんですからね。なんかよくノンアルコールビールって飲んでる人いますけどね、あれ何のために飲むんですか。飲んでも全然美味しくないですしね。ビールってのは酔っ払うために飲むもんだと思うんですけども、まあそれと同じでですね、ねえ、馬券買えないで競馬のかけっこ、馬のかけっこ見て何をもれんだなんて思いましたけれども、すっかり冷めちゃってましたけども、ただ私の場合はこの辺ね、一応なりわいですから、まあしっかり仕事だけはしなくちゃいけないなっていうふうに思ってですね、昨日は夜通しでゲームやっても完全に寝不足状態なんですけども、まあハズレですけどね。ただ悪いメッセージじゃなかったんじゃないかなと思って、ここで勘弁していただきたいと思うんですよね。だいたいね、エフフォーリアなんつうのはね、こんなもん言ったってしょうがないでしょ。だってね、あなたは私にエフフォーリアどうですかって聞くために予想をお買いになられてます、ちゃいますでしょ。もちろん昔からその私にもその自覚がありましてね、アグネスフライトっていう馬がダービー勝った時なんですよ。まあこれ何度も話してますけどね、河内博士の夢だっつってね、もうおっさん河内がまだダービー勝ってなくてですね、本当これもう千載一遇のチャンスだよって言った時に、まあお約束ですわな、まあ一着するんでしょうと。で実際に一遇にして一着しましたよ。で単勝がね500円ちょびちょびつきまして、私もうダビバンバン歳して喜んだんです。まだ若かったですね。ね、そしたらですね、それに水を差すかのようにゴール過ぎた後に、アグネスフライトが先頭でゴール過ぎて、私テレビの前で大バンバンズイしてる時にですね、当時事務所のスタッフで大ちゃんって子がいたんですけどね、大輔くんが三着何っつって、後ろから私の頭をグイッてこうずらしたんですよ。彼は三着に入った全くの人気のないアタラクシアという馬からですね買ってたんです、副賞で。でえっと思いましてね、私、お前なんでアトラクションなんか変えたんだって、その瞬間恥ずかしくなりましてね。いやこんなね、見え見えのアグネスフライトにね、ただの餌巻きですよ。はい、このね餌巻きに対して私は、パクって池の鯉みたいに口パクパクさせて食って喜んでですね、なんて恥ずかしい男なんだろうと、自責の念に駆られました。だって競馬ブックの予想屋ならいいですよ、ね、競馬ブックのトラックマンだったり、私がその政府系の、人間だったらアグネスフライトで、まあ、めでたしめでたしでよかったんでしょうけれども、結局民間の予想屋ですから、人と違うことをやっていかないと生き残っていけないんだよっていう、そういう自覚が当時私には足りなかったんです。だからアタラクシアみたいな馬を見つけ続けていかなくてはこれからはダメだと悟った瞬間でした。もう本当に人生の大恩人の一人に、大ちゃんって子がいるんですね彼はもうアタラクシア、ただ買いたくて買っただけなんですけどもね。いや本当に素晴らしかったですけども、まあそれ以来ですね、私はだからまあ毎年ではないですけれどもね、ダービーで、一旦その三着が狂えば的中馬券、あまたの的中馬券手にしてましたよ。何でしたか、マイネルなんだか名前忘れちゃいましたけども、ほらね、青馬賞2着馬、青馬賞で逃げ切れなかった2着馬がダービーではもちろんこれすっぽんぽんになるわけですよ。ゴミです、ただのね、数合わせのゴミ、みんなにはそう映りますけれども、私はこの馬の三着が明確に見えてましたもん。だからあの時副賞ズボッと10万買ってましたね。はい、まあ、そうやって人気薄の、まあロジャー・バイロスの1着が出来すぎでしたけれどもね、ダービーってでもともとほら一番人気がよう馬券に絡むレースじゃないですか。今日は2着でしたけれどもね、フォーリア、やっぱ値千金の 3着、ダービー本当よく私3着見つけてきたと思うんですね。はい、で今回も6枠だと、はい、最終結論は。で、実際に、一着はないだろうなと思いました。で、その、 確信は、安土城ステークスの栗のガウディのね、岩田康成の一着ですよ。これラッパ吹いて一着で単勝何歩つきました。ね、3番人気で500円以上つきましたね。これ一着で、あ、もう、6枠馬、まあ、特に和田龍二の一着ないだろうな。だけど、やっぱり、吉田隼人っていうジョッキーじゃないですか。ね、この人はもうどうやったって買っておかなくちゃいけない人でしょ。ねえ、先週オークスでどんなことありましたか。ソダシという一番人気、あれ2倍切ってましたね、単勝オーツね。6枠の11ゼッケンで吉田隼人乗ってこけて、でね、このぶっ壊れ抽選機 JRA のね、このどうやったらこういう枠順になるんだよと、厳正なる抽選の結果ね、え、次の週日本ダービー6枠の11ゼッケン枠順木曜日発表になった時に真っ先に 見ましたよ。何入ってたんだと。何入ってんだって。吉田隼人。ひっくり返りますよね。まあ、もう慣れっこですけどね。あ、やっぱ入ってんだと思いましたね。はい。それともう一つは、5枠の中絶景です。これ土曜日版でも、まあ、散々から説明させていただきましたけれども、とにかく土曜日版では5枠のことしか書いてなかったと思うんですよね。で、もう福永確定と。まあ、一着だろうなと思ってましたね。ですから、土曜日版の予想をお読みになられた方というのは、ああ、高本は明日ダービーは5枠を軸にするんだろうなと思ったはずなんです。でも、ね、私3着見つけなければならない立場の人間ですし、まあ腹はもうだってもう6枠からって決めてますから、こんなのは。だから5枠を軸にするか6枠を軸にするかで、ね、5枠軸にすれば1着枠で、まあ馬券も多分予想面も的中したんですけども、それじゃあとちょっとかっこよすぎるしなと。やっぱり、ね、枠1号で1000円ちょびちょびしかついてないけれども10番11番のワイドが3880円もついてたんだよっていうところがミソじゃないですかね。これを私は狙って土曜日は5枠をと言いながらも日曜日は6枠を軸にしたその真意です。はい。まあで、だから予想的にはまあ非常に満足のいく結果だったなっていうふうに思いますけどもね。吉田隼人って本当によう馬券になる人じゃないですか、今年になって。でも馬券になり始めてから私この人に注意しろよって言ってたわけじゃないですよね。週報をお読みになられてる方お分かりでしょ。昨年末12月のうちから吉田隼人なんかおかしいぞと、吉田隼人さえ買ってりゃええんじゃないのっていうですね、まあそのような、コメントをしていたと思います。実際に私昨年の12月1ヶ月間だけで当てる馬券700万円以上払い戻してますよ。それはこういうテーマだからこそ吉田隼人というジョッキーが浮上してきませんかという提案だったし、私はまあ確信していたんですよね。していたんです。だからまあダービーでもやっぱりね、これね、吉田隼人がジョッキーになって18年目で初めてダービーに騎乗してくるなんて、んなバカな話じゃありますか。今年これお金にならなかったら嘘じゃないですか。だから本人かもしくは両隣だろうなと思ってましたよ。でもステラベローチが全然人気薄ならば、これは副賞ありだし、ねえ、私副賞30万買ってたろうなっていうか、10番11番のワイド、ねえ、20万ぐらい買ってんだろうなと思いましたよ、ウィンザーにしたら。ねえ、そういうわけですよ。はい。G1 ヘッドラインが面白かったですね。今週は、非常にわかりやすかったんだ。2018年のスプリンターズステークスですもんね。これでもう、間違いないと。魂が新たな夢を作り出す。今回も、魂という字と、最後が新たな夢を作り出すという、こういう文章で終わってる、ヘッドラインでした。で、2018年のスプリンターズステークスというのは1、4、5枠だったんですね。武豊のラインスピリット1枠1ゼッケンが3着で、それから5枠の9ゼッケンのラブカンプが2着で、まあ1着は川田の4枠8ゼッケンだったんですけどもね。まあヨホレイクはもうこれね、ヨホレイクもちょっとやばいなとは思ってたんですよ。ただ土曜日の青いステークスでレイハリアという馬が一着したじゃないですか。4枠で青い帽子で。青い帽子のレイ、これがもう一着済みであれば日本ダービーで唯一いらないであろう枠は4枠だなと思いました。はい。これ2番連続で来るということはないでしょうからね。 そのためにだって先手打ったんですから土曜日。なんで軸にしないんですかね。あ、本当青いステークス私4枠か4ゼッケンだっつってんですよ。でね、一旦4枠軸にしたんですよ。文章書いたんですよ、4枠軸にして。で、いろんな新聞見るじゃないですか、全部無印なんですよ、4枠が。で、単勝がね、でね、200倍って書いてあったんですよ。こりゃねえわなと、ね、ちょっとあの弱気が出ちゃったんですよ、そこで。で、4ゼッケンの方にしちゃったんですよ、ちょっとバカだな。4枠でさね、これね、だってロードカナロは3区なんですよ。静岡のスーさんもおとりになってましたけれども、結局ヘッドラインが、その、新たな夢を作り出すで終わってた2年前、あ、3年前ですか、スプリンターズステークスの週、土曜日の中山のメインレースというのは、ロードカナロアメモリアルだったんです。ロードカナロアが検証馬に選出されたんで、メモリアルやりますよということで。ですから、ロードカナロアに注意だなと思えばですね、ロードカナロア3区って、東西のメイン土曜日3頭走ってたんですよ。ね、そのうちの1頭レイハリアですもんね。ロードカナロア3区。あっさりですよ、これ。ですから、それでまあ、4枠はいらない。4枠だけいらないと思ったら、じゃあ、あと残るのは何ですか？スプリンターズステークスの決まり目で4枠、切れば残ってるのは1枠と5枠ですもんね。ですから、今日ダービー1枠と5枠が馬券になったのも納得ですし、また、ラブカンプーという馬が、2着、11番人気で2着だったんですけれども、誰が乗っていたかっていうと、和田龍二だったんですね。はい。和田龍二、今日、6枠に入ってまして、しかもですね、反対の中京のメインレースのアジャス地上ステークスは、なんと5枠にですね、9ゼッケンで、岩田康成、これ1着だったんですけども、なんていう馬乗ってましたか？クリノガウディですよ。クリノガウディって何ですか？ね、この前、クラマステークスでも、藤掛隆と接触して、一着してましたけれども、その前まで、もっと巻き戻すとですね、高松の弓矢記念で、和田龍二が乗って、一着から四着に膠着した馬じゃないですか。ですからね、私ね、予想に書きましたでしょ？クリノガウディの単勝ならなんぼでも買えるなと。あ、そういうことは書いてなかったですか。でも、これはもう先手打つべきだと思って、ちゃんと軸にしてましたでしょ？結果一着ですよ。で、だから、私、クリノガウディ一着した瞬間に、6枠なら和田龍二じゃねえなと思ったんです。もし、クリノガウディが一着じゃなければ、和田龍二で腹くくって買ってもよかったと思うんですね。でも、クリノガウディが、だからね、岩田康成ケツ持ちですよ、完全にこの人はね。で、先週も藤掛隆 G1 初騎乗で、本人3着で、7番9番だったじゃないですか。で、今週は9ゼッケンに岩田が入って1着したんですから、やっぱりケツ持ちであって、そんで、なおかつ、和田龍二じゃなくて、来るのは吉田隼人の方だなっていうふうに知らしめてくれたんだと思うんですよね。まあこの辺の読み比べなんですけれども、まあ大体事前に想像がある程度はつきますよ。で、結果そのスプリンターズステークスの決まり目、きっちり舐めてくれる形でね、一応記事設計も来ましたということで、これが目黒記念どうなんですかね。目黒記念は5時発送だからまだあるんですか。横山武史だからおかしいじゃないですかね、これね。一躍一ゼッケン入ってるし、あと川田のヒートオンビートですか。で、もう一人いましたね。田辺か。田辺のゴールドギアも、これもロードカナロア3区ですから分かんないですよね。で、今日88回のダービーだったんですけども、福永と和田龍二っていうのは同期ですよね。で、目黒記念の8枠にこの2人が同居してたわけですよ。ね、88回のダービーに8枠に同期が接触して、ダービーはほらねと、福永と和田龍二の枠だよっていう、まあそういうメッセージでもあったんじゃないかなと、思います。はい。ね、柴田美咲さんもね、いい仕事しますね。柴田美咲っていうジョッキーなんかもう誰も注目なんかしてないですけども、私は、週末、その枠順確定っていうか、出走馬確定しますとね、必ずチェックしてるジョッキー、岡田パイセンであり、柴田美咲さんであり、まあその他、ね、まあ、藤掛隆もそうですけれども、そういう日の当たらないジョッキーこそですね、注意していれば、大きな恩恵が得られるんだということ。それも、 肌身に染みて分かってますから、先週のね大垣ステークスで五白十ゼッケンに柴田美咲が入ったのをもう確認して、ダービーはもう五白十ゼッケン、これやべえんだろうなというふうに思ってましたしね、はい。あとうまい棒キャンペーンですよね。うまい棒とのコラボやってたじゃないですか、今回は。なんでもうラーゴムですよ。だってチンポにかぶせるものったらコンドームのゴムじゃないですか、あんなもん。だから私はもうラーゴムの入った枠だよって手法に書きましたよね。ね、チンポなんだから、チンポにかぶせるあのコンドームで、ね、よくコンちゃんに、コンドーム迎えってこいなんてですね。失礼なやつですね、俺もね。コンちゃんに殴られてもですね、文句は言えませんけども、だからラーゴム来た。ラーゴムの枠が来た。それからね、青いステークスで一着したの誰ですか？これ G1 初勝利ですよ。亀田ハート。亀が頭で来たっていう。ね。亀の頭。棒の先っぽは祈祷ですから。亀の頭じゃないですか。な、もうめちゃくちゃですよ。もう、ね。デルマ選手は8頭中の7番人気でラッパ吹いて一着するわですね。亀田ハートは重賞初制覇するわ。ね。ラーゴムの銅枠は一着するわ。祈祷にゴムって昔突撃一番っていうですね、旧日本陸軍が配ったコンドームがあったそうですね。あの現地でその慰安婦とか一発やるときに、性病予防のために突撃一番っていうですね、コンドームの名前が。そのね、突撃一番はチンポの根元まで被せるゴムじゃなくて、その祈祷の先っぽだけ被せるゴムだったんですって。へえと思いましたけどもね。そう、すぐ外れちゃうんじゃねえのと思いましたけども、かなり不評だったらしいですよ。やっぱすぐ外れるんで、突撃一番。だから、亀田ハートが一着したらラーゴムの枠も一着するんだよ、突撃一番でっていうですね。うまい棒なんだから、珍棒キャンペーンなんだからって。こういう話は一番楽しいですよね。もうしてて、本当に幸せな気分になりますよね。それと、あとは、桃太郎電鉄のコラボ。桃電。これね、やっぱりね、ピンクの帽子、これやっぱ引っ掛けでしたね。やっぱりね、違うんですよ。私ね、桃太郎って聞いたときに、桃太郎ってね、っていうのは、その、三人の子分がいたんだっていう。そこにクローズアップしたんです、私は。焦点を当てたんですよ。桃太郎はきびだんごで動物3匹釣ったんですよ。それは猿、鳥、キジ、犬っす。ね。猿、キジ、犬っていうのは、猿は猿でキジは鳥じゃないですか。で、犬は犬。で、これね、十二支に当てはめたらどこになります？猿は9番目。鳥は10番目。犬は11番目なんですよ。ですから、桃太郎電鉄のコラボで、桃太郎で最終結論というのは、10、9、10、11のこの3つのゼッケンだったんですよ。これボックス、ワイドボックスでも3,808円ですよ。ね。だから桃太郎はその、お月の者と一緒に鬼退治しに行って、で、鬼退治されたんですから、鬼の枠はいらないですよね、これね。鬼の枠は私切りましたよ。あ、鬼っていうのは何色と何色がいますか？まあ一般的に赤鬼と青鬼がいるんですね。桃太郎はそれを退治したわけですから、3枠と4枠はこれいらないということです。はい。6頭立ての競馬なんだよっていう、そういうことも思ってました。ね。で、ピンクの帽子の、桃の帽子が来たらこれ出来すぎだなと思いましたんでね。やっぱお月のものだなって、もう暦ですからね、十二支で。ね、9、10、11ですよ。ねえ。特に犬の11ゼッケンなんていうのはこれもう間違いねえなっていうですね。何言ってか分かんないでしょ。ねえ、まあそういう年なんです。ねえ、星野源とね、荒垣結衣。どんな新婚生活を送るんでしょうかね。突撃一番被せて毎晩、へっぴょをしまくるというですね。かぁ、羨ましいなんてですね。ねえ、大垣ステークス。大垣ステークス。大垣ステークス。よ。ねえ。大垣ステークスやりまっか。はい、来週は何でしたっけ、安田記念ですか。安田記念ちょっと狙ってる枠があるんですけどね、 ここじゃないかなと思ってるんですけども、まあ週報に書いておきます。そんなわけでした。どうも、今年のダービーご苦労様でした。